薬師丸のワクワク旧作ランド2020年2月号。
毎週数々の新作映画が上映されている現代、しかし映画館では過去のあんな名作こんな珍作が上映されていたりするのです。昭和、特に昭和50年代が大好きな平成生まれ昭和育ちの薬師丸が、京阪神を中心に今現在映画館で見ることができる昭和から平成にかけての作品をご紹介します。現在の日時は2020年2月16日の日曜日の時間は10時8分朝ですね。私は2代目カリスマ司会者シネマクティフのペップでございます。
薬師丸です。
では3月に、
はい、
上映予定のある旧作の情報をではご紹介していただきましょうかね。
はい、じゃあまずですね、塚口さんさん劇場さんから、
はい、
はい、いきたいと思います。
お願いします。
2月28日から、3月5日の1週間ですね、レオンの完全版とサウンドオブミュージックが上映されると、
まあ午前10時からの流れですね。
はい、で、その次の日3月6日から12の1週間はテルマ&ルイーズも上映されると。
次の週
です ね、 はい、パールシネマさんで、サウンドオブミュージックも、3月19から3月27にウエストサイド物語と、2本立てで上映されると。3月の28日には、いつもされてるオールナイト上映がまた、はい、映画チアブとパルシネマのコラボ企画がまたされるそうで、
はい、
今回は副題がお前を忘れない永遠のバディということで3作上映されるんですけど、
バディ映画、
はい、バディ映画、1本目がワイルドスピードスカイミッションありがとうポールウォーカー
なるほど、
はい、で2本目がラッシュプライドと友情生涯の1本に、
はい、
で3作目がブルースブラザーズ、これは、はい、国内ラスト上映らしく
て。あ、ラストですか。
みたいですね。はい、
なるほど。
これはもうね、マストですね。はい、ワイルドスピードスカイミッションってこれは何作目になるんですかね。全然ワイルドスピードシリーズが全然詳しくなくて、
数がもうだいぶ増えてきたんで、
はい、
こうタイトルとあれがねストーリーがこう一致しなくなってるんですけど、多分そうやと思うんです。
でラッシュもこれあれですね、 F1 の、
あ、そうですね、
はい、この間あのフォード対フェラーリもね、 F1 じゃないか、
あれはルマンですね、
カーレース映画で、うん、ラッシュもちょっと話題になったというか、まあ、なんか結構上げてる方がいらっしゃったので、これは見たいなと思いま す、
ね、はい、ラッシュはお好きな方多いですね。
あ、そうなんですね、
うん、
で、まあ、毎度おなじみコージーコーヒーさんも劇場売店されると
書かれてますので
、はい、
はい、
まあ、これは見に行かないと。一応まあ前売り券が一般が2600円で見れると。
3本ですからね。
3本ですからね、うん、だから2600円1本1000円以下ですね、
そう、うん、
はい、これが3月28の土曜日の11時開場11時15分夜のですね、
うん、
上映という感じだそうですと。
なるほど、
はい、続きまして神戸アートビレッジセンターですね、
はい、
3月20日から27の1週間に、
はい、
僕たちのラストステージ、
ー
去年やってた、はい、あの
LDH
ロレル&ハーデンの、
LDH、
ね、はい、を上映に合わせて、ロレル&ハーディの天国二人道中という1939年の作品を、同時で上映されるということで、別料金ではあるんですけど、僕たちのラストステージを見たらロレル&ハーディが一般が一律1000円なんですけど、
うん、
日本一緒に見たらロレル&ハーディが500円引きで見れる。
あ、そうですか、
はい、
なるほど。
なんでまあちょっと日本続けてみると、ロレル&ハーディの2人の本物の映画の方が500円で見れるっ
ていう、500円
で、ね、はい、得なやつですね、うん、ロレル&ハーディの方も1時間ちょいぐらいの作品だったので、
あ、そうです、
はい、サクッと見れるかなと。
なるほど。
僕たちのラストステージでめっちゃ良かったので、でも本人の作品は見たことないので、
うん、
見たいなという感じです、ね、神戸映画資料館さんで、
はい、
3月8日の日曜日に、
うん、
神戸のフィルムアーカイブ活動報告会っていうのがあるそう で、
ほう、
でこれは2部制になってて、
2部制、
一応お昼の13時から終了予定が、18時30分で、神戸の街を見れる映画上映と、
うん、
それの後に、過去に神戸にあった映画館のマップを活用した街歩き企画、勝手に映画館探訪三宮編について報告。そういうのが神戸にの昔の映画館の様子とかをこう知れる会みたいな感じだそうで、うん、2部が神戸映画資料館所蔵フィルムの調査研究およびデジタル資料の活用研究っていう
かなりアカデミックな感じ
ですね。 な感じですね。興味ある方はすごい面白そうやなと思って、 戦前期映画館プログラムと映画関連資料のウェブデータベース化とか、
うん、
本当にあのフィルム調査報告 4K デジタル化の成果
っ
てい
う
のが、はい、ホームページ書かれてて、結構これ個人的にすごい興味があるなと思ってるんですけど、でその一部で上映される映画が、うん、1989年の別品の街、あの柴田恭兵さんの主演の、
はい、はいはいはいはい、
これ一応その舞台が神戸で、阪神淡路大震災以前の神戸の風景を背景に謎を追いかけるハードボイルドアクションらしくて、これ見れてないんですけどめっちゃ見たくて、
はいはい、
これはちょっと見たいなと思ってて、次は大阪行きます、
はい、
シネヌーボーさんですね、はい、2月末から、3月20日までの3週間ほどですね、渡里哲也映画祭が
あり
ますこれがめちゃくちゃ楽しみでですね、まあ、渡里さんが2020年に俳優生活55周年だそうで、
はい、
東京の神保町シアターでも同じ渡里映画祭をされてた、ね、今やってるんですかね、ちょうどあの終わったら大阪に来る感じなんですけど、うん、でその神保町の作品一覧を見てて、うん、まあもうめちゃくちゃいい作品ばっかりで、まあ、この方日活出身の方なので、
はい、
渡里さんはだから私の好きな河内民生さんとよく共演されてて、
なるほど、
で、まあ、最近亡くなられた宍戸城さんも日活やからいっぱい出てはるし、
はいはい
はい、みたいな感じですごいどれも見たいなと思ってたんですけど、
うん、
あんまり薬剤映画に出てはらなくて、
うん、
あの弟さんよりかは、
うんうんうんうん、
渡里さんよりかは、でまあその薬剤映画もあんまり上映されないんですけど、シネヌーボーはゴキブリデカをされると、
へ
ー、はい、それがすごく嬉しくて、まあ、そんなに本数は16本ぐらいですかね
多いな、
お、まあまあ、でもいつ普段の特集に比べれば
そうです、ね、
まだ、はい、3週間なのであれですけど、はい、デビュー作の暴れ騎士道、1965年の日活の作品ですね、これは宍戸城さんの弟役でデビューされたそうで、
うん、
そうなんですね、そうみたいです、はい、から東京流れ物、鈴木清純の東京流れ物とか、
うんうん、
今 DVD にもうすぐなるんですけど、まあ、なってない野獣を消せ、長谷部安州の野獣を消せとか、
うん、
藤田敏也の新宿アウトロぶっ飛ばせらへんの、69年から70年代の日活ニューアクションとか、
うん、
あとは最近の2003年の、レディージョーカー、高村薫の小説の、
はい、
あれが一番新しくて、うん、で嵐を呼ぶ男は上映されないんですけど、
あ、そうなん
ですね、はい、代表作ではないのもこうたくさんされていると。で、あとですね、3月21日から27の1週間だけなんですけど、生誕100年記念異端の天才キム・ギヨンというのがありますね。
ほう、
はい、キム・ギヨン監督がチラシを読むと、まあ、米アカデミー賞作品賞を含む4冠受賞、カンヌ国際映画祭最高賞パルムドール受賞の、世界最高の映画パラサイトのポン・ジュノ監督が師と仰ぎ、パラサイトもキム・ギヨンの影響を見ることができる、今キム・ギヨン再評価の快進撃が始まるということで、まあ、今、超話題のパラサイトのポン・ジュノ監督にも多大なる影響を与えたという、
うん、
キム・ギヨン監督、1919年のソウル生まれの方で、
うん、
はい、で、1955年にデビューで、1960年の作品から1990年ぐらいまでの作品をなかなかね見る機会がない
で、ね、ないでしょうね、
今ね韓国映画すごくあのパラサイトきっかけですごい注目高まってるので
ね、
あのもっとね、シネマアートさんとかに人が入ったらいいなと思ってますが、
あの先月ご紹介いただいたポンジュノの世界、
はい、
もう
あれすごいみたいですね、もう立ち見だそうですね、
はい、だから3月も
ね、そう増えてましたね、
やられるらしいので、
は
い、
あの特集の初日と次の日に殺人の追憶と母なる証明見に行ったんですけど、
あ、見に行きました、はい、はいはい、
殺人の追憶もネットで2日前か前日に買ったら結構ガラガラやって、
うん、
まあ金曜日やしお昼やし、うん、あれかなと思ったら、うんうん、当日めっちゃ7割ぐらい入ってて、
おー、すごい
すごい、もういっぱいでしたね、支配人の方に聞いたら、うん、あの結構パラサイトの半券持ってくるあのパラサイト割引があったじゃないですか、はい、あれが結構言い張ったらしくて、
あ、そうなんですね、
だから当日で結構窓口で買われた方が多かったみたいで、はい、でも昨日今日とかは土日はめちゃくちゃ混んでるみたい で、
混んでるでしょ、
ね、友達ももう行ったら立ち見やったって書いてる人書いてて、すごいですね、ちょうどアカデミー取ったところで、
まあ何きっかけでもこう劇場に行ってもらえて、
はい、
うん、まあ、そのうちの1割でも 0.5 割でもまた映画館にね足通う人が増えてくれるとありがたいなという気はしますけどね、
うんうんうん、でもクセラインシネマも最後の最後に、ね、今ちょっとパラサイトロードショーで上映されてるので、
そうですよね、よかったですよね、
クセもめっちゃ入ってるみたいですね、
うん、よかったです、よかったです、うん、オスカー取ってから、はい、 まあ、また ね,
ね
どっとお客さん増えてるらしいので、ね、
東宝の上映回数も今5、6回してますからね。
ですよね。
すごいびっくりします。でも夜もうレートとか満席でしたもんね、ほぼほぼ。
だから、うん、
すごい、
まあ、ほんまつくづく権威に弱いなっていう、
まあね、ちょっとそれもどうなんかと思いますけどね。なんかまあまあ、
まあ、でもね、
人がね、ほんまに入る
の入って、でそのうちの何人かだけでもね、
うん、そうですね、
映画もっともっと見たいなって思ってもらえたら、
うん、
ありがたいというかね。
他にも面白い韓国映画山ほどありますもんね。
あります、
韓国映画に限るんですけど、
ポンジュノはねもちろん面白いんですけど、うん、
はい、
それだけではないので、
ねえ、
うん、
私は個人的にはパラサイトよりかはエクストリームジョブの方が好きでしたね。
あ
みたいな
の
も、
ね、
好きで言うと、はい、もちろんどっちもめちゃくちゃ面白かったんですけど、
うん、
個人的な趣味としては、
はい、
あのそうですね、エクストリームジョブとかの方が、うん、面白かったですね。
だからまあそういう幅のね、
はい、
こう広さが韓国映画やっぱありますし、
ありますね、広がって、
ショーには引っかからへんかもしれへんけど、はい、スリリングな映画だったり、うん、楽しい映画だったり笑える映画だったり、はい、いっぱいありますから、
はい、
ぜひ触れていただきたい
ですね。ね、ですね、はい。で最後はですね、京都の京都南会館で、
うん、
まあ、毎回言ってる、あれですね、超大怪獣大特撮大全集2020ですね、はい、はい、3月14日にオールナイトをされるそうで、こちらが平成ガメラ降臨祭京都と。
あ、平成ガメラやりますか。
平成ガメラ、
なるほど。
もガメラとかも全然詳しくなくて、一応上映されるのがガメラ大怪獣空中決戦、ガメラ2レギオン襲来、
はい、
ガメラ3邪神イリス覚醒と、
うん、
ガメラはお詳しいですか。
ガメラはねあのそれこそこの間、
はい、
通信ネポッドキャストの方で、
はいはい、
ゴジラキングオブモンスターズの回を配信やっとできて、あ、はい、まあ、そこでねペギンバさんが特撮誌、
はい、ペギンバさんはね、
うん、
ね、
プラス、はい、まあ、ガメラに関しての言及もかなりされてるんで、
はいはい、
まあ、そちらを、
あ、そうですね、そちらを、はい、
はい、思います。
あとは最後、まあ、いつもの午前10時の映画最後
のもうこの話をするのも、もうほんまに最後ってなりそうですね。
今ちょうど2月の21から、
はい、
A が大脱走、 B が真の侍で、それが3月5日まで、
3月5日までね、
はい、で3月6日から3月12の1週間、3月13から3月19の1週間、3月20日から3月26の1週間で、バックトゥザフューチャーの1、2、3とやって終わるという感じです。
ということはもうあれですよね、はい、もうこの話をするのもほんまに今月がラスト
これの最後ですね。
ということですね。
もう、はい、
毎月3月はもう4月の話をしますから、
はい、もうこれでおしまい
と。うわー、残念やな、
1点で終わってしまいます、ね、
終わる終わるでね、毎回このコーナーで最後に、ね、ネタ的に言ってましたけど、はい、ほんまに終わりなんで、
ほんまに終わっちゃいますね。もうね、なんかどうなるんでしょうか、あってほしいけど
ね。え、まあ、ね、10年
ですか、10年ですね、これで。
うん、まあ、ね、試みとしてはやっぱり素晴らしい試みだったと思いますし、はい、鑑賞料金も安いので、
はい、
あれなんですけど、じゃあなかなかね、旧作にシネコンで旧作に触れる機会っていうのがこれでかなり少なくなってしまうのが、
ね、そうなんですよ、
残念ですけどね。まあ言うても午前10時やったんで、僕なかなか行けなかったんですが、
そう
です
ね、私もなかなか朝起きれない。
ほんまにね、初期はこのポッドキャストでも話しましたけど、はい、夜やってたりしてくれたのもあったんで、ね、
はい、
そういうのはできるだけ拾えてはいたんですけど、はい、もう最近はね、もうそういうのも全くなかったんで、
朝ばっかりでしたもん
ね。ちょっと全然行けなくて残念でしたけども、
ほぼほぼナンバーに行ってたんですけど、
はい、
大体もうシニアの方ばっかりで、
ですよね、
うん、
うん、
若い方全然見かけなかった。
いやー、そら時間的にも難しい
まあそうですね、
ですよね、
うん、この人学生さんとか来てたらいいのになと思うんですけどね。学生だったら500円やし、
そうですね、
大学生とかが来てたらよかったのにな、まあ来てる回ももちろん平日の朝とかやったんで少なかったかもなんですけど、
そうなんですよね、
うん、なんとかね、こう若い方にもっとこうやってるよっていうのが伝わってたらなと。
まあやっててもね、うん、
なかなかいかないですね。
そうなんですよね、だから何かきっかけがね欲しいですね、うん、だからまあもう年齢はやっぱり関係ないと思うんですよ、はい、要はほんまきっかけだけなんで、はい、ね、若い人やからって絶対クラシック無理っていうことはないのはね、
うん、
はい、まあ、薬師丸さんが体現してるわけですから、
はい、まあ、ちょっと特殊かもしれないです
けど、特殊ですけど、でもそういう特殊な人を生み出したのも、はい、ある種きっかけが一つあったからじゃないですか。そういうきっかけをね得ることすらないっていうのがあれなんで、
う
ん、きっかけを何とか掴む機会に ね、
そうですね、
我々がなれたらいいなという感じはあるんですけどね、は
い、うん、ということで最後午前10時、ぜひ行ったことない方も行った方も ラストショーですね、こちらも。
そうですね、なんとかね、行ってほしいですね。
バックトゥザフューチャーはね、もう何回見ても面白いんで。
ですね。はい。もう昔見ててもね、もう忘れてますし。
そうですね。久しぶりに見たらまた
出てね。ね、新作みたいに見れますから。
見れますね。はい、そんな感じで、はい、
はい。お願いいたします。
お願いします。
ワクワク旧作ランドでお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコントダンスからお願いいたします。
以上、薬師丸のワクワク旧作ランド2020年2月号でした。